学び続けたいあなたのために大人の力、今回も始まりました。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本代表理事古川博子先生、ロコ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月も後半に突入しました。あっという間に12月、どうですかこの今年の後半、忙しかったんじゃないですか。
はい、そうですね、忙しかったというかもう12月ですよ。
そう
なんです。どうします皆さんねえ、残すところというような感じにね、なってきていますけれども、
はい、
私どもね、障害学習支援事務所なので、本当に今回ね、年を始めるにあたっての行事、というところで、お正月行事、
もうなんか鬼が笑うとか言いませんか、ね、あまり早くすると。
はい、そんなところの、活動をしてみたりとかも今ちょっとしているんですよ。
ということは、はい、今日学びストで来てくださってる皆さんはそこと関係がある。
はい、お正月というか日本文化、そういったことにとても詳しい方たち、そして一生懸命活動していらっしゃる、学びストをお呼びしてますね。
日本文化、新年を迎える、新年を迎えるにあたっていろいろな準備、そして心構えなどなどあり、新年を迎えた時にはそれぞれのご家庭でのしきたりもあったりしたかもしれませんよね。
そうね、おせちだったりお年玉、子どもたちが大好きなね、はい、そんなものの実はっていうようなお話も聞けるかもしれませんね。
では改めて新年を迎えるために、そして新年を迎えた時、日本人としてどのように過ごす、それが文化なのか習慣なのか考えていけるといいかもしれませんね。
はい、楽しみにしてください。来年いい年のスタートが切れますよ。もうね、先を行かなきゃ
そうですね、準備期間は長くあった方がいいですからね。
そうですね、
かといって長すぎてもいけませんから、はい、ちょうどいいくらいかもしれません。12月に突入する前のこの時期、皆さん一緒に考えていきましょう。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。ではお話を進めてまいります。今日の学びスト、古川先生どなたですか。
はい、今日はね、私の目の前にとても素敵な男性がお二人、イケメンというんでしょうかそんな言葉使うと非常に申し訳ないような感じがするんですが、
いつもですと結構ね、ご年配の方が近くにいらっしゃることが多い感じがしますからちょっとね、別世界ですよ今日は。
はい、ちょっと私の方が緊張しておりますけれども、はい、はい、じゃあお名前申し上げますね、はい、東条英俊さん、それと志村豪さん、こんにちは、
こんにちは、
よろしくお願いします。ではお二人をそれぞれ私の方からご紹介いたします。まずは東条英俊さん、
はい、
一般社団法人国際教養振興協会代表理事、神社文化評論家、そして昭和47年1972年生まれの埼玉県出身です。なんと東条英俊さんとお呼びしたときに、東条どこかで聞いたことがあるなと思われた方も多いかもしれません。第40代内閣総理大臣の東条英樹さんって言ったらいいんでしょうかね、の直系の曽祖父にあたるということなんですね。で、この東条英俊さんの英というのは英語の英ですね。これは長男のみ継承することができるということで、本当に直系の直系の直系。
はい、
はあ、
そうなんですね。
あ、そうですね、私の父親が秀勝で、その上が秀隆で、その上が秀樹で、また上が秀則って、もうずっと秀が
あ、もうずっとそうなんですね、はい、はというまずは東条英俊さんでした。そしてもう一人、志村剛さんです。
はい、
実りの里東白川株式会社執行役員、そして工学院大学大学院修士課程修了、その後営業代行会社にて新規開拓の支援業務を経験、現在の業務にいらっしゃいます。2013年から一般社団法人国際教養振興協会のしめ縄作りプロジェクトに参画、2018年、今年
昨年ですね、あ、すいません、2017年、はい、
2017年3月に岐阜県東白川村に移住されたということなんですね。もともとは都会っ子なんですか？
もともとは都会というか、まあ、東京生まれなんですけども、東京の町田市で、はい、まあ、比較的東京でも郊外の方の出身なんですけども。
はあ、はい、ということで今回、ね、そのイケメンの2人ということで肩書き非常に固い感じもありますけれどもどんなお話がこの2人からお伺いできるのか。では今日のテーマは何でしょうか？
はい、本日は、私たちが大切にしていきたい文化といいましょうか、お二人からこう醸し出されるね、そのこう日本のこう古き良き文化のお話をちょっとお聞きしていきたいななんて思っています。実はね、
何ですか？
ここにあるんですけど、しめ縄でございます。
立派ですね
このね、ビナワラ、わらでね、あの作ってあるこのリース、しめ縄作りプロジェクトということで、水前寺成就や、はい、泉神社さん、あそこでね昨日させていただいたんですよ。
は
で、お二人は今回それでこの熊本にいらっしゃってるっていう経緯がありますね。
はいはいはい、確かに先ほど志村剛さん紹介するときに、国際教養振興協会のしめ縄作りプロジェクトに参画っていうふうにご紹介しましたね。
はい、すごいいい香りがするんですよ、水野さん。はい、
あ、新しい畳の
確かに確かに、
ね、畳の表替えした時にもこういった香りがしてきますよね。
はいはい、こちらはあれなんですよ、あのお米の穂が出る前に刈り取った青わらでの状態のもので。
なるほど、
確かに青い、青
い、はい、青いわらです。あのお盆の時期8月頃に刈り取って、で乾燥させたものになりますね。
あの乾燥させたら茶色くなったりしないんですか？もうあの青のまんま、
火に浴びなるべく浴びさないように乾燥させてます。
そうするとこの青色の状態なんですか？
そうですね、はい。
はあ、まだまだもう生き続けてる感じがしますよ ね、
そうですね、
これを見ると。
確かに確かに、うん、そう、これをね昨日は5、60人でみんなで作りましたね。
そうですね、
しめ縄が大完成しました。
うわあ、で皆さんじゃあこれで、うん、新年を迎えることになるわけですよね。
そうですね、それに今からこう飾り付けをするのかな。
そうですね、それぞれ飾り付けをおのおのしていただいて、はいはい、まあ、楽しみながら各家庭でお正月の準備をしていただければいいかなと思ってます。
ということはしめ縄作りプロジェクトはこのシーズンが一番忙しいんですか？
そうですね、はい、
はい、
おかげさまで今年は30箇所ぐらい、
30箇所ね、しめ縄1月からずっと作り続けている
はあ、しめ縄作りプロジェクト自体は、ではしめ縄を作ることが授業内容となってくるんですか？
そうですね、もともとはあの2011年に、
はい、
私があのお正月講座というのを東京でやってたんですけれども、でその時に、まあ、私たちは身近なお正月というのを毎年過ごしながらも、まあ、その意味が分からなくなってるよねと。でもともとは年神様と言われている、まあ、農耕穀物の神様をお迎えする習慣になってるんですね。
へ
ー。で、まあ、当然締め飾りは稲わらでできているというのが、まあ、今までの習わしなんですけれども、いつの間にかですね、市販のスーパーで売られているものが中国産の水草になってたんです。
そうそうそう、なんかスーパーにありますね
あれ違う日本のものじゃないんですね。
まあはいはい、そうですね、別に私も中国産が悪いって言ってるわけではないんですけども、稲わらから水草って雑草なので、雑草で穀物の神様をお迎えするっていうのは形としてはやってるけれども意味はもうなくなってるよねっていうところを、まあその時には指摘したんですね。でそれの時、まあ、周りの方もそうだったんだと、
はい、
で翌年を迎えた時に、まあ、また同じ話をしようかなと思ったんですけれども、でも昨年そういう問題を指摘しながら、でも指摘してるだけだとその状況を認めてることになってしまうよねということで、じゃあ自分たちで一回作ってみようと言って、2012年に農家さんをお迎えして自分たちで作ってみたっていうのが、まあ、そもそも 始まりですね。
へえ、2012年からスタートと。
そうですね、ただその時には全国活動にしようっていう、あの考えも特になかったんですね、
はい、
その時自分たちで、まあ、そういうことをやじゃあ実際自分たちでやってみて、あ楽意外と面白いねと。でそういうのを、まあ、何年か続けていたらですね、2014年にあの大阪の仲間がですね、うちらもやってみたいっていう声がかかってきて、
はい、
でその時に大阪でやったらですね、東京以上に盛り上がりまして、
ほう、
あの本当に地元の地域住民の方も巻き込んで、あの餅つきをやったりとか、はい、あと近くの料亭さんがですね、もう無償であの豚汁を作ってですね、あのお越しになられた方に提供したりとか、
はい、
あとは地元のプロレス団体がですね、餅をつきに来て再来週試合あるから見に来てねって、はい、あの画用紙でですね告知したりと、うん、なんかまるで昭和のなんか街並みを見てるかのような、まあ、そういうちょっとなんですかね、あの温かい空気をですね、私もあの見せていただいて、
はい、
あこれはもしかしたらあのいろんな人に楽しんでもらえる要素もあるんじゃないかと思って、2015年に初めて私の知り合いとかにも声をかけていったら、その時には9カ所に増えまして、
なるほど、
で今に至るという
30カ所までね、30カ所になってということで、この稲わら、
はい、
青、まあ、稲わら、まあ、
ですね、はい、そうですね、でこれをじゃあ結局その志村さんは今作ってらっしゃる、
はい、そうですね、はい、
農家さん、
まあそうですね、はい、まあ、農業という形であの岐阜の方に移住しました。あのきっかけは、まあ、このプロジェクトに関わって、で最初は長野の農家さんから買ってたんですけども、やっぱり開催地がこうどんどん増えていって、あの、まあ、藁も今あの稲刈りの時は機械でコンバインでこう刈るんですけども、買った時にそのお米のなっているもみはもう取るんですけども、藁はやっぱり藁細工とかもやる方もいないので、全部砕いて田んぼの中に返しちゃうんですよ、
はい、
今藁が全然ないので、農家さんとしてももうこれ以上あまり出すのは量はないですよということで、どうしようかなって悩んだ時に農家さんにももうちょっと作れませんかって相談したんですけども、まああくまでそれは副産物なのでメインでは作れませんということで、じゃあもう行って作るしかないかなっていうところで、まあ
で行かれたんですか。
行ってしまいました
すごい。そしてお二人結びついちゃってっていうか、まあこの出会いがあっていろいろ活動してる中で、はい、じゃあ作ろうかなってことですよね、
はい、そうですね、
すごいと思いません自分で作っちゃおう、
いや一大決心
ね。え、
そうですね、
え東京におられたんですよね。
はい、東京にはいて、で、まあ、あの結婚してるんですけど、はい、奥さんはちょっとまだ東京に置きっぱなしで、
あ
それだけちょっとあの定期的に東京には戻りながら、まあ、岐阜の方で農業もちょっとあの経験しつつ稲わらをちょっと今作ってると。
はあ、
でこの時期になると東條さんと一緒に各地でしめ縄を作るということで一緒に動いてます。
へー、
はい、
そうそう、だから今回熊本でやるにあたって、え、わらどうすんの、私たち用意するのみたいなね、あのいろいろこう心配したんですけど、ね、
熊本も農業圏ではあるんですが、うんうん、はい、いざわらをっていうことになった時に、はい、じゃあどこからっていうのがパッと出てきませんもんね正直、うん、でおっしゃったように本当全部もうこう雲かく砕いてしまって返してしまうので、はいはい、皆さん手持ちの藁がないのが現状、
ね、はあ、去年あの秋田でもさせていただいてるんですけど、はい、もう秋田っていうと本当に米どころじゃないですか。
そうですよね、はい、
で秋田について一番最初に言われたのが、うん、秋田の JA さんが、うん、あの私たちにしめ縄を作ってもらえませんかっていう相談から入りました。
ん
だから秋田にも稲藁がないんです
ない、
そうなんですよ、
はあ、え、じゃあそれってすごい貴重じゃないですか、考えたら。
だから本当にあの進めて、はい、あの最初はお正月を知ろうねっていうそういう、はい、ところだけだったんですけど、はい、進めていけば進めていくほど、うん、あの地域に行くじゃないですか、
はい、
そうするとあの今年は丸々さんのところが作ってたのにもう90過ぎで、はい、もう作れないねっていう声がやったら聞こえてくるんですね、
はい、
だからあのバラだけではなくて作る人もものすごくあの減っているという状況でありますので、だからこういう学びの機会であの自分たちが作れるというですね、それはまあ技術伝承と言ってもいいかもしれないんですけれども、まあ、そういうところまでできれば、まあ、結構面白いことになるんじゃないかなっていうのはもう後からですね 気づいてやってます。
活動やってるうちに、ね、いろんなことが浮かんできて、は
い、
そうです
ね。いやいや本当にあの作れる方、熊本もそうなんですが、年末になると以前は白川沿いにですね、
藁で出てたね、そういえば、そうそう、
藁で作った
しめ縄のこうなんかたくさんね、しめ縄屋さんというかなんかね、
とか船とかを作って売ってるっていう位置みたいなものが出てたんですが、
今あります？
ない、やってないですね。
もうやってないんですか。
で作れる方も減ってきてますし、あのこちら熊本市内河内っていう海の方の町があるんですけれども、そちらの方では夏に確か川祭りっていうのがあって、わらでこういろんなものを作って飾っておくんですけど、作り手っていうのが本当減ってるみたいですね。
だから本当これは意外と本当にいい影響をいろんなところに与えられる活動だなって、まあ自分ながらちょっと思ってるところがありまして、例えば中にはあのやっぱり指導者を作ろうということで、はい、あの東京と大阪で何名か指導員の資格を取っていただいたんですね。でその中であの毎回ボランティアにもかかわらずいろんな会場にですね、あの教えに来てくださる方がいらっしゃってですね、でなんで毎回来てくれるんですかっていうと、まあ、子供にですね教えるとありがとうって言われるのがすごい気持ちがいいんですと。で私もその時になんでだろうと思ったらですね、やはり東京にいるとあの基本結婚して子供を産むまでいかないと地域社会との関係って持てないんですよ。だから、ね、あの本当にあの働いて遊んでっていうだけの、はいはい、本当に表面的な生活を営んでる方が大半で、町内会とか、うん、そういう地域社会に関わることがまずないんですね。そうすると無償で何かをやってありがとうって言われる機会がそもそも私たち現代人が失われておりまして、そこでたまたまそのしめ縄をやって子供に教えてありがとうって、そこはもう金銭関係ないありがとうじゃないですか、
はい、
それを受けた時になんか今まで感じたことがない喜びをなんかその方は感じたようで、
はい、
これは多分多くの人にも言えることなのかなっていうですね、まあ、やはりあのこういう活動を通じて感じてみたりとかっていうのはありますね。
それこそ本当日本人がもともと持っていた大切なもの、それが薄く消えていく中で、はい、今再びそれを、
そうですね、
皆さんが感じつつある、そのプロジェクトの一環ってことですよね。
そうですね。でしかも昨年においてはあの一番最初にどこでやったかっていうとですね、
はい、
アメリカのロサンゼルスやったんです。
海外？
海外
はその、はい、日本の DNA はなさそうな気がしますけど、
主対象は日本人並びに日系人です。
ああ。
でもすごく盛り上がる、100人ぐらい集まってですね、でやはり私もこの活動をする前のやはり教養っていうのもあの仕事の関係で4年ほど香港に駐在をした経験がありまして、
はい、
でその時に外国の方に日本のこと聞かれるんです。
はいはい、
で答えられなくて恥をかいたという経験がありまして、そうすると周りの海外渡航経験者はみんな同じような経験をするんですね、うん、そうするとよくよく考えたら私たちは思う以上に身の回りのことを知らないなっていうところが、まあ、そもそものきっかけで、
そうそう、日本人なのにあの知らないことたくさんですよね。だってお正月だって時期が来たからやる、
はい、そうですね、
ですよね。お鏡、うん、飾らないといけないよねみたいな、そこには意味があるんですよね、いろんな、ね、
だから私がその昨年ロスに行った時は、うん、その疑念が確信に変わった時でもあったんですね。公園でもあの神社とか神道の意味とかそういう話もさせていただいた時に、まさに今外国にいる日本人というのはあの自分がものを知らないっていうことで困ってる人たちなんです。だからそんなことを知りたかった、まさにっていう、誰も教えてくれないしっていう部分では、あ、やっぱりそうだったんだっていうのをですね、やっぱりこの活動を通じてやっぱり自分たちも気づきとして得てるっていうことがありますので、
いや、お伺いして、本来あの実家で暮らしてる頃にはそれこそひいじいちゃんひいばあちゃんまでいるような生活の中で大家族で生活していて、お正月が来たりお盆が来たりするといろんなことをしてくれてたんですよ ね。
そうですね。
でもそこで それがあまりにも当たり前すぎて何たるかも分からず伝承することもなく来てしまって、いざじゃあ自分がそれをやってるかと言われるとやってないですよ ね。 そうですね。途切れてしまってる、 うわもったいないなってなんか
もったいないですよね。だから人から人への伝承がやっぱりうまくいっていない。
そうです、
文化ってやっぱりこう人から人に伝わるものだと思うんですけど、まあ、いろんなね今の家族の構成上の問題もあるけれども、うん、けどあえてそういったものをやっぱ掘り出していくっていうようなことは大切かなと思いますね。
学び人であります東條英俊さん、志村剛さんには11月11日に行われましたしめ縄作りプロジェクトの後、11月12日にお話をお伺いしました。まだまだお話は続きます。この続きは次回12月13日にお送りします。お楽しみに。一曲お送りしましょう。セリオコさん、愛の国から幸福へ。この曲に乗って次のコーナーです。ではここからは株式会社ピカッシュからのお知らせです。今回も株式会社ピカッシュが販売しております歯磨き粉スマイルワンを体験していただきます。今回体験していただきますのは中央区にお住まいの手塚さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
歯磨きっていうとどうです、どんなイメージあります？
歯磨きですか。大事なことだとは思うんですけど、やっぱりついついめんどくさいとかなってしまうので、まあ、やっぱ年齢を重ねるごとにやっぱり口臭とかやっぱそういうのは気になってくるので、まあ、あの意識してしっかりと前以上に取り組もうかなというふうには思っています。
確かにそうですね、はい、こうなんか唾液の分泌もこう少なくなってくると、なんとなく、ね、口も乾いてパカパカになってくると口臭が、ね、どうなんだろうとか感じますよね。
おっしゃる通りです、はい。
まあ、加齢臭と同じような感覚なんでしょうかこれは。
そうですね、
じゃあそういった視点からやはり歯磨き粉を選んだりもします？
あ、そうですね、今はやはりあの市販のものもそうなんですけれども、やっぱりなんかちょっとこう何かに特化したりとか、そういうなんかちょっとワンランク上じゃないですけど、そういうのにやっぱり目が行くようにはなりますよね、はい。
じゃあ特に一気にしてるというか、そのワンランク上でここをちょっと重視してるっていうのは、
あ、やっぱりこう例えばこう口臭、先ほどの口臭もそうだったりとか、はい、あの歯のくすみだったりとか、そういうのも含めてですね、やっぱりこうやっぱりなんかこう職業柄、はい、白い歯の方が爽やかに見えたりとか、そういうのも含めてですね、やっぱそういうのが気にはなりますね。
確かにあの毎日コーヒーを何杯も飲んでるとやっぱりこうね少し茶色っぽくなったりしますもんね、
はいはい。
あと年を重ねてくると歯と歯の間、歯間がなぜかわからないですけど、はい、濃い茶色になってきたりとか、
そうです、はい、
そうなる前にということなんですね。
そうですね、はい。
さあ今回は株式会社ピカッシュが発売しておりますスマイルワン、この歯磨き粉で歯磨きをしていただきます、はい、いつもとどう違うのか、この後感想をお願いします。
はい。
スマイルワンはブラッシングとの併用によりまして、歯の表面に付着した汚れやヤニなどを取り除いて本来の歯の白さに導いてくれます。さあ実際に体験なさってどうだったんでしょうか。株式会社ピカッシュが販売しております歯磨き粉スマイルワンを体験していただきました。今回は歯ブラシもスマイルワンを使っていただきました。手塚さんどうでした？
いや正直言って私いつも電動歯ブラシやってるんですけれども、はい、手で磨いてそのこうすごく気持ちよかったというのが第一に感想として言えるかなというのがありまして。
気持ちよかったっていうのは？
はい、この歯ブラシがですね、極細 はい、毛先が極細ですごくあの歯茎と歯の間とかを優しくマッサージしているような感じで、はい、すごく気持ちよくなって、はい、それに加えてその 歯磨き粉もスマイルワン使ってみてですね、最初泡立ちが少ないなと思ったんですけれども、はい、まあ、磨いてるうち、まあ、気持ちいいのでどんどん磨いていくと、はい、まあ、泡も立ってきますし、でもういつもよりちょっと長くやったんじゃないかなと思うぐらい気持ちよく歯磨きができました、はい、
なるほど。泡が立たないですから、その分こう、うん、実感はどうでした？しっかり磨いてるという。
しっかり磨いた感じあります、はい、
実はそこが狙いというところで、泡が立ってて、そして触ってこう爽やか感ですかね、はい、があると比較的短い時間でもう気持ちよくなりません？
そうですね、本当に、マッサージをしているような感じ で 歯と歯の間にもちゃんと入っていってるなというのも分かりますので、すごく良かったですね。
ぜひ皆さん、スマイルワンの歯ブラシと歯磨き粉併用して使っていただきますと、随分その効果を実感することができると思います。そして何より夜寝る前にぜひ今度は磨いてみてください、
はい、
そうしますと朝起きた時の口の中の感覚がまた違って感じられると思います。
そうなんですね。
それを意識して通常しているもので1回、次の日にスマイルワンで1回、ぜひまた感想を教えてください。
はい、わかりました。続けたいと思います。
今回は中央区にお住まいの手塚さんに体験していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
株式会社ピカッシュではスマイルワンサンプルとスマイルワン歯ブラシ先着100名様限定で無料プレゼントをしております。応募方法はカタカナでスマイルワン、そしてスペースを置いて歯磨き粉、またはカタカナでピカッシュと検索エンジンに入れてください。その後スマイルワンのページに進んでいただき、詳細情報をクリックの後応募フォームからご応募いただけます。お一人様1セット限り100名様限定となっておりますので、お早めにお申し込みください。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、株式会社ピカッシュ、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。